はい、どうもこんにちは。日本マイクロソフト株式会社の土井と申します。今日はですね、Azure のセキュアネットワーキングということでお話をさせていただくんですけども、正直思った以上にですね、多くの方がいらっしゃっていただいて、大変恐縮かつ非常に緊張しております。では、早速始めていきたいと思います。私についてなんですけども、クラウドソリューションビジネス統括本部の第二 Azure 技術部というところで、クラウドソリューションアーキテクトというのをやっております。クラウドソリューションアーキテクトというのはですね、お客様のところに出向いて、クラウドの使い方であるとか、Azure ですね、Azure の使い方であるとか、現在のお客様の環境をどうやってクラウド化していくかとか、そういったようなお手伝いをしていく、支援をしていく組織になっております。もともとは第2と第1というふうに分かれたのはつい最近のことで、私が入った頃はまだなかったんですけども、この半年でですね、20名ほど増えまして、結果的に第2と分かれるようになりましたと。私、マイクロソフトに入ったのが昨年でして、それまではですね、ホスティングサービスの開発とか、運用とか、事業運営とか、いろんなことをやってきました。で、主に OSS ですね、Linux ベースのホスティングサービスをやっていましたので、そこが多くの経験としてはあります。で、Windows サーバーもですね、エクスチェンジホスティングをやったことがあったりとか、そういったところで少なからず触ってきたので、非常に全く知らないというわけではないという感じです。で、これ写真の右側なんですけども、なんだろうねっていうのがあるんですが、これですね、実はマイクロソフトに入社するにあたって非常に面白かったきっかけなんですけども、これ一昨年の夏のデブサメですね。これ私です。左側私ですね。当時ちょっといろいろ訳があって、顔も名前も出せないということで、ミスター X と言って名乗ってですね、イベント出てたんですけども、実はこの時後の上司になる平野さんですね、CSA の第一のマネージャーさんなんですけども、この時がご縁でですね、実はその1年後になんと入社する羽目になってしまったと、羽目になったという方がよくないですね、ことになってしまったと。当時はこれっぽちも持ってませんでした。さて、自分のことはこのぐらいにしてですね、まず皆さんに今日お伝えしておきたいことは、本日のゴールと説明の範囲というところでいきたいと思います。本日のゴール、マイクロソフト Azure での赤裸々なネットワーク設計の勘どころを知るということで、今回はですね、通信に関する安全の配慮とか、実現手段というところをお伝えできればなと。で、実際にマイクロソフト Azure を使ってですね、インフラを構築していくにあたって、じゃあどういうふうな手順でとか、どういうふうな順番で何をケアしていけばいいのかなということを皆さんにお伝えしたいと思っています。で、これからですね、内容としては割とライトかなと思うんですけども、これから皆さんが触っていくであるとか、今触っておられるという方のですね、今後の一助になれば幸いだなと思っています。あとはよくあることなんですけども、これ4月から5月の頭ぐらいまでの内容を基準にしてますので、場合によっては今日違うとか、来月全然違うとかいうこともありえますので、そこは何卒ご容赦ください。で、解説の範囲ですね。本日の解説の範囲としましては、まずこれ Azure 全体です。これ左側がインターネットだと思ってください。で、Azure 全体のサービスとして皆さんに提供しているセキュリティとは何かというところと、こういったようなインフラが仮にあるとしてですね、仮想ネットワークに関するセキュリティ、NSG ですね、ネットワークセキュリティグループの活用、それとこれ UDR です。ユーザーディフィニッションルーティングを使った場合と、あとエクスプレスルートもちょこっと触れるレベルですけどもあります。では、最後に仮想アプライアンスの活用というところまで話をしていきたいかなと。これで一般的なインフラのですね、で使われるであろう機能というのは大体網羅できるのかなというふうに思っています。で、セキュリティという意味で言うと、実際インフラだけじゃなくて、この左側にあるウェブサーバーであるとか、DB のサーバーであるとか、そういったものを上の層でやらなきゃいけないことも当然あるんですけど、そのレイヤーまで行ってしまうとですね、とても60分が足りないので、今回はネットワークにフォーカスしたお話というふうにさせてください。で、また範囲外ですけども、今回ですね、ASM と ARM と2つデプロイモデルがあるんですけども、 ASM の方は今回ほとんどお話をしません。基本的には ARM です。で、それとエクスターナル LB とインターナル LB ですね。こちらはもうこれ自体がセキュリティの機能を持っているわけではないので、そういった意味ではちょっと割愛させていただきます。もちろん存在としてはあるので、そこは全く無視をするというわけではないです。また、プロトコルについてですが、TCP/IP と UDP 以外、例えば ICMP ですね、よく使われるのが、その辺は、スルーします。今回ですね、仮想ネットワークとして使える機能と、プロトコルとしては TCP/IP と UDP が明示的にあるだけで、ICMP に関しては、すべて という否定をした場合に、ICMP もなぜか入っているというふうな形になっているだけですね。なので、これ以外のプロトコルに関してはお話をすることはないです。で、最後にですね、最後にっていう方あれですね、すいません。このセクションの最後なんですけども、機能の向上には皆さんの一個意見が重要ですと書いてあるんですが、私入ってですね、一番びっくりしたのが、マイクロソフトの変わり方なんですね。やっぱり僕もその、入社する前のイメージっていうのは非常にこう、お堅いというか、あまりこうユーザーの意見とかが通らないのかな、みたいに思ってはいたんですけども、現在のですね、CEO、サティア・ナデラになってからは非常に早いタイミングで変革が進んでいます。何よりフィードバックを要求されるシーンがよくあるんですけども、コープの方からですね、フィードバックを要求されたりするんですけども、その時必ずお客様の情報を入れないといけないですね、商談情報とか。そういうのがないと逆に通りづらい。なので、例えばチームで、これやっぱりこうだよねとか、これあったら便利だよねとか思っててフィードバックをしたとしても、ほとんど叶えられないです。それはお客さんの要望じゃないんだったら、後回しね、みたいな、そういう扱いになってしまうと。そのぐらいですね、社内のフィードバックよりも、お客様のフィードバックの方が優先されているという状況が実はありますと。はい、で、一つの意見の表明としてですね、まずこのセッションのアンケートに、忌憚ない意見をいただければと思います。さて、そろそろ本筋に入っていくんですけども、せっかくなんで、あまり情報として流れてないですね、仮想ネットワークの裏側、Azure の仮想ネットワークの裏側ってどんなふうになってるんだっけっていうのを、ちょこっと触りだけになりますけども、お話ししたいと思います。はい、こちらですね、この後にある DOO005 というセッションで紹介されるものなんですけども、Azure の基盤を構成する OSS です。でご覧の通りですね、これネットワークの部分だけ抜き出してきたんですが、ハードウェアの層があって、OS があって、ネットワークアプリケーションがあります。でこれネットワークアプリケーションというのは、いわゆるソフトウェア、SDN ですね。ソフトウェアデファインドネットワークというところです。で、OS に関しては、なんとこれ Linux を使っていて、エグザンプルなんで Debian だけではないと思うんですけども、おそらく他の Linux 系の OS も使われているんだろうと。でハードウェアに関しては OCP サーバーとありますが、これ馴染みのない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、これかつてですね、Facebook が、PC も我々の思うようにしたいよということがあって、PC の設計をオープン化しようという動きが、今でもあるんですけども、行われていてですね、その図面とかは実は公開されてるんですね。なので、サービスプロバイダーに適したサーバーとは何かというところを突き詰めた結果、OCP みたいなプロジェクトが生まれています。なので、ハードウェアも含めて実は独自設計をしたもので動いていて、それも実はオープンソースであるというふうな状態になっています。はい、で、今公開されている内容としてはですね、こういったようなサーバーがあって、スマートニックというのがあって、ソニックという部分があります。これソニックはいわゆる SDN 層ですね。でこちらに関しては GitHub で公開されているので、もし興味があれば見てみてもいいんじゃないかなと。思います。ちょっと私もまだ見れてないんですけど、非常に興味深い部分ですね。はい、でこの DOO005 なんですけども、この後ですね、ルーム G で、この後というかお昼の後ですね、ルーム G で行われるので、もし興味があれば、次のその時間空いてますということであれば、ぜひ行ってみてください。私の同僚である CSA のですね、真壁さんという方がやってます。はい、では本題にぐっと戻ってきますけども、会場内ですね、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、ちょっと質問したいと思います。今まで Azure で、がっつりですね、システムを作ったことがある、本番環境をデプロイしたことがあるという人、どのぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。まだ触ったことがない人。あ、意外に多いですね。大体半々ぐらいです。そうですね、今までデプロイされたことがある方に関しては、おさらいみたいな話になっていくんですけども、これから触る人もですね、今回のセッションで、ざっくりとどんな機能があるんだっけというのは分かっていただけると思います。そういったところのちょっとレベル合わせをしていきたいので、ちょっとお話にお付き合いください。はい、で仮想ネットワークとそれにまつわる機能についてというところなんですけども、ですね、仮想ネットワークというと、仮想ネットワークそのもの、Azure ロードバランサーと VPN ゲートウェイというのが、Azure としては、含まれています。で仮想ネットワークの中にですね、サブネットであるとか、ネットワークセキュアゲートウェイ、ユーザーデファインドルーティングというところが、なんていうかね、副次機能でいいんですかね、というもので含まれているというものです。基本的にはもう仮想ネットワークの機能ってこれだけです。でまず仮想ネットワークとサブネットについてなんですけども、仮想ネットワークを作ると、サブネットもセットで作らないといけないですね。 そうですね、このサブネットなんですけども、後で作り変えることは実はできないんですね。なので、作る段において、仮想ネットワークはいいんですけど、サブネットを分割していくときは、ある程度こう最後はどういう形になるんだっけっていうのを想像しながらやらないといけない、やった方がいいというものがあります。で、 IP アドレスに関してはですね、プライベートアドレスに関しては3種類のネットワークが用意されていて、いろんな状況によるんですけども、そんだけあれば大体カバーできるでしょうというところがあります。また個数についてもですね、VNet を作った時点で、大体のそれは16ぐらいの渡される形になりますので、数としては十分な数があるんじゃないかなと、思います。で、サブネットマスクの考え方なんですけど、こちらのネットワークをやってる方はよくあるというか、よく分かってらっしゃるんですけど、あまりネットワークのことを触ってない方っていうのは、やっぱサブネットマスクって言われると、どう考えたらいいのみたいな、やっぱりよくあります。僕自身もかつてそうでした。で、これかつてですね、データセンターの方に教えていただいたんですけども、このスラ16っていうネットワークを分割していくことがマスクのかけ方なんだよというふうになっていて、1ビットずつ下がると当然2つずつ下がっていくんですね。なので、スラッシュ16のネットワークを分割すると、スラッシュ17が2つできると。で、スラッシュ18を入れると、さらにその17の下に2つっていうふうになっていって、こういうふうに箱で分割していくことができます。例えばこれスラッシュ24をするとどうなるかっていうと、クラス C に分けると255個のサブネットが作れるというふうになっております。なので、Excel でも何でもいいんですけど、ネットワークを設計する際にはこうやって箱で分割してみるっていうのは、一つイメージとして捉えるにはいいかなと思います。で、さて次はですね、 NSG ネットワークセキュリティグループについてなんですけども、この機能はですね、プロトコル送信元、宛先 IP アドレス、送信元ポート、送信先アドレスでフィルターをかけることができる、非常に簡易な、ファイアウォールというとちょっとあれですけども、 ACL ですね。 NSG 自体はですね、サブネットにも、ニックにもかけることができます。左側のようにですね、かけることができるんですけども、一つ注意いただきたいのは、同じ NSG をですね、一つのリソースに対して2つかけることは、2つ以上かけることはできない。左側にバツって書いてありますけども、例えばウェブサーバー向けの NSG とか、センドメあセンドメールじゃないですね、メールサーバー向けの NSG とかを作ったとして、それをこの V ネットサブネットの中に両方含まれるからかけちゃうぜっていうのはちょっとできないんですね。なので、そういう考え方ではなくて、ちょっと違う捉え方をしていかないといけない。で、下のサブネットは1つついてるんですけども、いいのは、 NSG は1つの種類で複数のリソースにかけることができるというのがありますので、一つのパターンを横に増やしていくとかっていう形では非常にやりやすいんじゃないかな。そういった便利な機能があります。で、NSG どうやってフローを回してるんだっけっていうところなんですけども、ここも Tips になります。NSG はですね、サブネットにこう着信するとか、サブネットから出ていくっていう時にフィルターをかけられるんですが、その時にどういうかけられ方をしているか。ホストがトラフィックを受信からスタートするんですけども、まずその受信トラフィックがインバウンドかどうかっていうのを判断しています。その後ですね、受信か送信かというところで、NSG のルールをロードして、最初のルールを取得して、あとはぐるぐる回していくと。で、最終的にですね、最後のルールまで行ってしまうか、そのマッチしたパケットがですね、拒否ルールのだった場合、それはドロップされます。で、それ以外のものが、通過するというふうになっています。で、 NSG のスコープですね、サブネットと VM の話はしましたけども、かかり方というところはですね、このようになってまして、まず外部、こういったサブネットの NSG があるとしたらですね、外部からの通信に関しては、まず NSG2 を通って NSG1 を通って VM1 に到達しますと。で、 VM2 に関しては VM そのものにですね、 NSG をかけていないので、 NSG2 から VM2 に直接行きますと。で、 VM1 からじゃあ出てくときはどうなるのかというところなんですけども、これは NSG1 からかかっていて、 NSG2 がかかって外に出ていくと。で、 VM2 に通信した場合はですね、もう NSG1 がかかります。で、これ仮にですね、 NSG1 から VM2 に対する通信ができないようなフィルターがかかっていた場合は、当然サブネットの中であっても通信はできないというふうなものになっています。なので、非常に細かく、なんですかね、繊細なフィルターをかけることが、実は Azure ではできます。で、もう一つが UDR です。これサブネットプラス UDR と書いてあるんですけども、 UDR はですね、サブネットに結びつくもので、サブネットから出ていくパケットに対して影響を与えます。で、そもそもルーティングに関してはシステムルーティングっていうのが実はあって、サブネットから出ていくマシンについては、見えないんですけど、ルーターを経由してます。 まあ、例えばサブネットから違う V ネットに対してつながるときはそこを通りますし、インターネットに通るときはそこからですね、まあ、もしパブリック IP を持っていればそこで付与されるというふうな形になっています。で、こちらですね、IP 転送という機能も実はあって、まあ、ニックに書けるんですけども、ですね、この IP 転送をオンにしてあるアプライアンスがあると、UDR1 か、まあ、ウェブサーバーから DB サーバーに向かうトラフィックを中継することができます。で、またですね、まあ、DB 側からもウェブサーバーに対するトラフィックを中継していくことができます。で、これ何が便利かというと、例えばですね、すべての通信を、ログに起こしておきたいとかですね、まあ、特定のパケットから特定のデータだけ残しておきたいとか、そういったフィルターをかけたいというときはですね、まあ、アプライアンスを使う、もしくは、Linux で IP テーブルスというのをガリガリ録音を取るといったようなこともできますので、そういったような形で使うことができます。で、Azure の標準的なセキュリティ状態ということで、まあ、今までですね、ここまでが機能のおさらいです。ここからですね、Azure の標準的なセキュリティ状態についてお話をしていきたいと思います。まあ、何をしなくても何から守ってくれるのか、まあ、例えば VM をポコンと作った場合に、そういった時どういう状態になってるんでしたっけというところをちょっと説明したいと思います。で、まずですね、 Azure サービス、まあ、ちょっとネットワークセキュリティとは外れるんですけど、Azure のセキュリティモデルっていうのはですね、ユーザーとの共同責任、まあ、共同責任っていうと硬いんですけども、お客さんとともにですね、セキュアな状態を作り上げるというのがモデルになってます。なので、まあ、我々としてはですね、お客様と、まあ、セキュアな状態を作り上げられるようにですね、まあ、いろんなツールであるとか、まあ、機能であるとかっていうのを提供して選択肢として準備している。で、我々からですね、こういったような、なんていうんですかね、これを使うとこういうふうに強制的になりますみたいなのは極力減らしてですね、お客さんがしたいようにしてくださいというふうな方針で機能の向上というのは進んでいます。まあ、こういったものがですね、いわゆる共同責任モデルというふうに言われています。で、よくある誤解というか、たまにあるんですけど、Azure いろんな認証とセキュリティ認証とか通ってますね。例えば PCI DSS なんて代表的な話ですけど、PCI DSS に対応しているサービスを使ったからといって、PCI DSS になる、勝手になるわけではないというのを意外にご理解いただけてないんですね。なので、 PCI DSS のポリシーに対して何を機能を選択すればいいのかっていうことはお客様自身が選択しないといけないです。なので、そのまま、なんていうんですかね、こうポンポンポンと作って、じゃあこれで PCI DSS に対応したぜ、クレジットカード情報 OK だっていうわけではない。そこはよくご理解いただかないとちょっと危ないところです。でですね、サービス全体どうなってるんだっけという話です。で、こちらはですね、Azure の全体像を示した図になるんですけども、セキュリティ層のモデルです。まあ、一番左側にですね、インターネットがありまして、右側ですね、ごめんなさい、一応右側にですね、インターネットがありまして、DDoS の層、防御層があって、エンドポイントがあって、バーチャルネットワークアイソレーション NSG& UDR ネットワークバーチャルアプライアンスというふうになってまして、基本的にはですね、Azure として守っているのは DDoS だけです。まあ、DDoS についてはですね、まあ、分かるものと分からないものとあるので、まあ、例えば代表的なですね、シンクッキーであるとか、まあ、レート制限、接続制限などの検出というところは実はやっています。で、その先のですね、エンドポイントについて、これお客様のパブリック IP のことなんですけど、そこに対する正しい通信がいっぱい来た場合どうなるのっていうのはもう正直判断ができないんですね。すいません。なので、まあ、それはどちらかというと、我々から強制的にドロップしていくということではなくて、まあ、お客様の方に、まあ、もちろん場合によってはこちらから連絡が行くこともありますが、そういったような場合はですね、お客様の方で NSG フィルターかけるとか、まあ、例えば IP テーブルスでスレッショルドかけるとか、まあ、そういったような形でセキュリティを守っていてくださいというふうになっています。で、ちなみに、ポンとじゃあ Linux 作るとどうなるのということなんですけども、これは CentOS ベース7.2で作った場合です。これ、IP テーブルス見た後はですね、もう完全にフルオープンですね。で、VM を作るときに、まあ、画面としては NSG を同時に作ることもできるんですけども、 NSG を作った場合は SSH だけ空いてるというふうな形になってます。で、作成時にですね、まあ、パスワードか、あるいは SSH の鍵認証を使うかというのは UI の中で選べるので、もちろんその他の方法でもできますが、まあ、鍵認証を使うというのが、まあ、一般的な形なんでしょうかね。まあ、どうしてもパスワードにしなきゃいけないケースというのは、まあ、最近減ってきたんじゃないでしょうか。で、ちなみにこれ IP テーブルスをあえて出してますけど、別にファイアウォールでも当然使えるので、 お好みの方を使ってくださいという状態ですね。一方、Windows に関してなんですけども、これはちょっと細かくて申し訳ないんですけど、作った時にですね、Firewall 自体はオンになっていて、ネットワークがですね、パブリックっていうふうになってるんですね。なんで、いわゆるプライベートネットワークではないので、例えばこのマシンに対するアクセスを、ある程度は制限しています。今、これインストールした段階なんで、本当に何も動いてないんですけども、ちょっと利用する際にはですね、一手間かかったりはするという状態です。で、Firewall はこんなふうになってますね。コアネットワーキング、リモートデスクトップ、Windows、リモートのマネジメントがあらかじめオープンになってまして、これロールを加えていくと、ちょこちょこ、このプライベートとかパブリックとかってチェックが増えていくような形になっていくんですかね。で、Linux に比べると、Firewall が最初からガツンと開いてるので、硬い感じあるんですけど、実はですね、Windows サーバー、別に鍵認証とかできないので、パスワードです。なので、ユーザー ID の付け方に注意するというのが基本的なマナーなのかな。決してアドミニストレーターとか付けないでくださいねという状態です。で、先ほど VM を作った時に NSG も同時に作ることができるんですみたいな話をしたんですけども、これですね、NIC にかかる NSG が自動的に作られます。で、これ上の段が Linux で、下が Windows です。デフォルト ROSSH という名前でですね、自動的に任意のソースから任意の宛先に対してですね、SSH が開くと。任意のソースっていうところがちょっとポイントで、我々からの接続元を縛るわけにはいかないので、お客様が早く、例えば会社の IP とか、そういったようなブロックをしていただくというのは一つ肝要ではありますね。で、Windows の場合は下に同時にですね、LARDB が開いていると。この Windows か Linux かというところまでは判断が我々できるので、こういうふうになっています。で、あと規定のルールというのがありますね。これですね、上に目のマークみたいな規定の表示ってあるんですけども、規定のルールが Azure の中にはありまして、上からざっくりというと、V ネット向けの通信と、ロードバランサーからの通信と、最後には全ブロックというふうになっています。これ、普段は隠されているので、上の目みたいなマークをポチッと押すと、ニュッと出てくるというような形になっています。これ、ちなみにソースのところにバーチャルネットワークとか Azure ロードバランサーって名前で書いてあるんですけども、これはですね、我々が用意しているタグです。なので、例えばバーチャルネットワークというのは仮想ネットワーク全般のことを指しますので、複数の V ネットがあったとしても、そこの V ネット間通信はできるよと、任意でできるよというふうになっています。で、ロードバランサーに関してもこのように差し込まれていて、なぜわざわざロードバランサーを指しているのかというと、Azure ロードバランサーはですね、IP が変わっちゃうんですね。いろんな理由でですね、IP が変わってしまうことがありますので、名前を使って、なんていうんですか、ルールがおかしくならないようにしていると。で、ちなみにこれブロックしてしまうとどうなるかというとですね、Azure のロードバランサーから VM が見えなくなってしまって大変なことになるというふうな形になってますので、ぜひそこはやらないようにしていただければなと。で、送信規則というのもありまして、これ先ほど申し上げた出ていく話ですね。V ネット、アイネットに対する TCP、UDP というところの通信はすべては可能です。で、一番下にすべての通信をブロックするものがありますね。これ、優先度というのが、これ低い方が優先されるという形になってまして、6万5000、5001、5500というふうになってますけども、これですね、あたかもですね、6万5001と5500の間に何か差し込めるんじゃないかという期待をしてしまうんですが、ユーザーに許可されているというか、許されている優先度の値がですね、100から4096なんですね。なので、ここには当然入りません。で、これ自体を触ることもできません。なので、少なくともですね、我々としてユーザーさんがですね、利用開始するにあたって最低限の状態というのが標準的な状態です。最初にやることとしては、NSG を多分作ってしまうのがいいとは思うんですけども、とりあえずポット作ったときは、余計な通信がならないようにというふうなことは考えなくちゃいけないかなと。で、先ほどブロックの話をしたんですけども、これ規定のルールを無効化するということはできるんですね。優先度が我々というかお客様の方が高いので、例えば100番でですね、オールディナイとかするとどうなるかっていうとですね、当然インターネットに対する通信が全部止まります。で、これサブネットに対してかけた場合大変なことが起こる。VM に対してもそうなんですけども、ですね、インターネットっていうのは簡単に言うと V ネット以外、要はプライベートアドレス以外の通信すべてがインターネットです。で、Azure のサービスにはですね、いわゆるパースの層とか、ストレージのサービスがあるんですけども、この Azure SQL サーバーとかですね、Azure ストレージっていういわゆるパブリック IP を持ってるんですね。 なので、ここでブロックしてしまうと通信ができない。で、通信ができないとどうなるか、まず VM が起動しないっていうところとか、あとは VM にですね、エージェントのプローブがあるんですけども、そこからいろんなこうディスクの状態とか、まあ、稼働状態をストレージに対してこう投げて監視をしている、まあ、監視というか、保管をしているんですが、それが動かなくなります。なので、ポータル上で、どういったような活動状態なのかとかいうのがちょっと見えなくなっちゃう。で、SQL サーバーに対しても、パースの場合は繋がらないですというふうなことが起こります。で、一番致命的なのはですね、そのサブネットの中で VM を新しく作ろうとしたときに、エージェントが外部と通信ができなくて起動しない、まあ、作られないということが起こりますので、これですね、そういうことはできればやらない方がいいかなと。で、Windows サーバーに関してはですね、さらにキーマネジメントサーバーにも通信できないみたいな現象が起こるので、ちょっといろいろ重篤なことが起きたりしますと。で、じゃあ、Azure で使っているパブリック IP とかタグとかになってないのというのが当然起こる疑問なんですけども、残念ながらですね、現時点ではまだないです。ある程度リストを取ることはできるんですけども、変わりうるというのが、一般的な見解で、非常にワークアラウンドとしてはつらい、運用さんがつらいということになりますので、あまり我々としてはお勧めしてはいないというようになっています。で、タグに関してもですね、我々からもリクエストを上げてますので、いずれできるんじゃないかなとは思ってはいるんですが、ちょっとまだまだ時間がかかりそうだな。で、ですね、Azure のネットワーク構築という話になっていきます。Azure でのネットワーク構築に関してはですね、オンプレミスの設備とかと比べると、まあ、できることに、まあ、いわゆる物理設備と比べるとできることに限度があります。当然ですね、提供される機能としてはソフトウェアとしてであって、まあ、ハードウェアのいろんな機能がないです。なので、まあ、例えばロードバランサー一つとってもですね、いわゆるその箱でできたロードバランサーとはだいぶ使い勝手というか、使っているイメージが違います。まあ、似たようなことはできるんですけども、こんなことしなきゃいけないのみたいな感じになってしまうので、まあ、ちょっと慣れるまで練習が必要なのかなとですね。あとはこれまでの設計からですね、まあ、一番いいところというのは、まあ、ちょっと嫌な話ばかりしたんですけども、いいところはですね、物理では必要な内容っていうのは、物理系では必要な内容っていうのは、まあ、完全に省いて設計できる。これすごくいいことです。まあ、クラウドならではですね、まあ、Azure とは言わずクラウドならではの話なんですけども、まあ、お客様にとって、まあ、心配しなきゃいけない物理に関してはもう忘れてください。なのでこれはもう我々が責任を持って頑張るので、そこは意識しなくていいですよと、はい。ではまあ構築していくにあたってまず考えるべきことって何だと、何をもってセキュアな状態なんでしょうね。お客様が作られるシステムにとって何がセキュアなのかっていうところはまず考えないといけない、まあ、それを決めておいてくださいという話です。でこれに関してはまあクラウドだろうがオンプレだろうが同じなんですけども、何がネットワークに関してセキュアな状態なのか、外部に対して提供している、しようとしているサービスに対して、まあ、要件として定義されているもの以外の通信がですね、排除されていることだと思います。まあ、例えばある社員のですね、社員だけがアクセスできるサービスであれば、まあ、その社員だけが適切な状態でアクセスできることが必要だろうと。でもそれはオフィスなのか、それともモバイル環境までも含むのかみたいなことも考えないといけない。我々というか、まあ、サービス側からですね、できることっていうのは、接続元のネットワークだけが、まあ、この IP から来てんだな、みたいなことが認知できる次元です。なので、まあ、他には ID とか端末の状態っていうのをケアしなきゃいけない。で、場所もそうですね。で、さらにですね、まあ、そう思って設計したんだけど、やっぱり例外出ちゃったみたいな場合にですね、どうやって検知しようか、あるいはどうやってケアしようか、まあ、そういったことも運用面としては考えていかないといけない。あとは場合によっては監査ですね、こういった通信記録取ってますかみたいなことは絶対あると思うので、まあ、そういったものに対してどうやって対応していくかということをやっていかないといけない。まとめるとですね、その環境において必要十分な通信が可能であり、不要必要な通信を許容しない設計であること、そのポリシーが守られていることを監査できて、またまずかった場合ですね、異常だった場合には通知が上がって、まあ、変更ができる、修正ができるということは、可能な状態というのを目指すのがおそらく考えなきゃいけないことではないでしょうか。でまあケーススタディ的にですね、ちょっと手順みたいなのをちょっと我々私が考えてきましたので、ちょっとお話したいと思います。で、まあ、こういったような、オンプレミスではよくある形なんですけど、これアーキテクチャーズなんで物理のことは全然書いてませんが、例えばこういったようなですね、基本的なウェブサービスの環境を想像してみてください。まあ、よくある話ですよね。フロントがあってバックがあって、監視系があってみたいな感じです。まあ、要素としてはこんな感じでしょうかね。これ一番左側のブロックみたいなのがファイアウォールのイメージです。矢印は L2 ですという感じです。こういうようなアーキテクチャで作ってきたことはよくあるかなと。 まあ、Azure、まあ、いわゆるクラウド一般との違いなんですけども、まあ、ソフトウェア的な、まあ、ルールの話をする前に、まあ、物理的な故障とか、保守体制というのをちょっと考えないといけないというのはすごい実は時間がかかります。ルーターとかファイアウォールの冗長化とかどうしたらいいか、まあ、セキュアの前に可用性というところですね、まあ、VRRP 使ったりとか、L2 も仮想化して、まあ、1個に見せたりとか、じゃあそこにつながる VM は、あ、VM じゃないですね、サーバーはスパニングツリーにするのとか、そうです、LACP 使うのとか、まあ、いろんなことがありますけども、まあ、そういったいろんなことを考えないといけない。あとはまあ物理的な話をすると、まあ、ケーブルの話とかですね、このカテゴリーのケーブルはこの色でいいんじゃないのとか、何メートルいるんだっけとか、ラックとラックの間って何メートルあるのみたいなのを実は意外に考えています。私過去にですね、パブリッククラウドサービスを作ったことがあるんですけども、その時は本当にラックの物理的な距離とケーブルとの戦いでしたね。例えば 10G のケーブルによっては最大延長が8メートルしかないみたいなケーブルもあったりするので、じゃあそのラックとどうやってつなぐとか、まあ、このラックだとでもスケーラビリティ出ないじゃんみたいな、そういう話をよくケンケンガクガクとしてました。まあ、そういったようなところがあるのがちょっと物理の辛いところですかね。また変更管理っていう面でもかなり頑張らないといけないというのがあります。でちょっとまとめてみますと、まあ、ネットワーク的なところだけでまとめてみますと、エンドポイントの接続、可否を考えなきゃいけない。これは実施箇所ファイアウォールだったり LB だったりしますね。で VM への接続可否、これ VM 側で大体やります。間にファイアウォールが差し込めるようなリッチなシステムならいいんですけど、まあ、必ずしもそうではないと思うので、まあ、大体 VM で IP テーブルだとか、まあ、いろんな方法を使うでしょうと。あと WAF とか IPS 使いたいよとなったときに、最初からあるか、後でやるかっていうのが結構、まあ、一番ネックになりますね。まあ、最初からあるということであれば、じゃあファイアウォールの前に置くとか、まあ、後に置くとか、まあ、いろんなところが考えどころになってきます。まあ、物理的な配置っていうのもネックになってきますね。まあまあ、こんなような話があります。じゃあ、一方 Azure ですね、まあ、どういうふうになっていくか、で、まあ、私いろいろ考えまして、まあ、こういったパターンがいいんじゃないかなと。まずですね、これ青い枠サブネットだと思ってください。フロントエンドのサブネットとバックエンドのサブネット、あとはマネジメントのサブネットみたいなのがまずあって、まあ、その中でですね、何許可するんだとか、どういうふうな使い方をするんだ、まあ、誰でもアクセスできるのかとか、まあ、どこかからしかアクセスできないのかみたいな、あとは VM を利用するかパースを利用するかみたいな話ですね。これフロントエンドに関しては別にパース使ってもいいんですけど、今回のお話ではですね、パース使うとできること少なくなっちゃうので、あえて VM で書きました。あとは皆さんもおそらく VM というか ERS の方が馴染みがいいのかなというふうに思って、このようにしています。はい、じゃあちょっと少し掘り下げて、じゃあこれをどうやって実装していくかという順を追っていって説明していきます。はい、まず VNet があります。バーチャルネットワークを作ったときにですね、大体まあよく見られるのが 10-0-0-0 のスラ16。これ10の0の下に2つの0ですね。あと2つの0の中で作れます。まあ、6万5000個ぐらいですね、IP アドレスがある感じですかね。でそこの中で、まあ、サブネットも同時に作られるので、デフォルトという名前でこれ作られます。すいません。でそのデフォルトっていうのは、作成時に変えることはできますので、まあ、ちょっとデフォルトだと分かりにくいとか使いにくいということがあれば、まあ、作っちゃった場合は別に消して毎回サブネットだけ作ってもらってもいいですし、作る際に名前付けてもらってもいいですというわけでちょっと変えてみました。まあ、こんなふうにですね、サブネットを3つ、フロントエンド、バックエンド、マネジメントというふうになりました。はい、これ役割をサブネットごとに分けてみます。でこれスラ24で作ってるんですけども、これ1個でまあ253個 IP アドレスが作れますので使えますので、まあ、大体のケースで大丈夫だろうと思います。でもしですね、まあ、フロントエンドがいや250で超えちゃうんだよねみたいなことがある場合は、まあ、フロントエンド2みたいなのを作っていただいてやる形になるのかなと。なので、フロントエンドは10の0の0ですが、バックエンドに関しては10の0の4というふうに間の1から2、1、2、3を開けてあります。まあ、こういったようなやり方も工夫としては必要なのかな。でマネジメントはですね、大体増えたりしないんで、まあ、255って、まあ、一番ケツのですね、サブネットを作ってしまうというのが、まあ、割合やりやすいんじゃないかなと。まあ、一番変更したくないところでもありますから、そういった形がいいと思います。これ内容としてはですね、まあ、フロントエンドにはウェブサーバーがあって、バックエンドにはデータベースがあって、マネジメントには監視とか運用に使うリソース群みたいなのを考えています。もちろんですね、フロントエンド、バックエンドに対してメンテナンスを行いたいという場合は、マネジメントにまず入って、そこからフロント、バックに行くというふうな設定をしていきたい。であとですね、攻撃者、まあ、例えばフロントエンドやられちゃったという場合にもですね、マネジメントには到達させたくないよというのは当然ありますので、そういうことはできないようにしておきましょうと。 これちなみにマネジメントから接続した場合は、仮にマネジメント側の NSG をですね、バックエンドから通信ができないというふうにしておいても、エスタブリッシュの接触に関しては、投下できるので、そういった意味ではバックエンドからの接続はできないというふうな設定も当然できます。これ冒頭もちょころっと言ったんですけども、サブネットですね、これ順番入れ替えたりとか増やしたりっていうのはできないのですね。例えば今フロントエンドにスラ24とありますが、これスラ23にしたいとか、急に20にしたいっていうのは変更できないです。なので変更しなきゃいけない場合は、フロントエンドのサブネットを一遍壊してまた再定義みたいな形になるので、メンテナンスとしては非常に重篤ですね。24にしてあるというところは、まあ、分かりやすい、ケツの0の数が変わるだけなので分かりやすいというのもあるんですけど、これ25とかも当然作れるんですが、25にしちゃうと1から127までと128から先みたいになってしまうので、パッと IP アドレスを見たときに非常に運用性が悪い。なので、IP アドレスもいっぱいあるので、遠慮なく24でやってくださいというふうなところがおすすめです。はい、では、ネットワークの枠ができたので、次は NSG、ネットワークセキュリティグループを作っていきます。名前を決めてですね、場所とか使用するサブスクリプション、リソースグループとかって画面でポチポチポチってやっていくだけで作れます。で、ここで、フロントエンド用の NSG とバックエンド用の NSG とでもしておきましょうか。で、マネジメントも作っちゃいます。で、フロントの NSG のルールをどうしようかというところなんですけども、ブログみたいなサービスをちょっとここでは想像しているので、80と443を分けておいて、バックエンドからの通信は可能です。マネジメントからの通信も可能ですというふうにしてあります。で、次にバックエンド側なんですけども、これフロントエンドからの通信とマネジメントからの通信というふうにしてあります。なので、これ以外のセッションがつながらないんですね。例えば、フロントエンドから3306以外のポートっていうところも、仮に空いていたとしてもつながりませんという状態です。で、マネジメントに関しては、オフィスからの IP では接続ができますけども、他のところはAnyに許可というふうにしています。で、これはもうマネジメントから能動的にセッションを結びに行くというふうなところで想像していますので、こういった形でやるのがいいかなと。割と硬い形になっていくんじゃないかなと。でですね、スライドではですね、これバックエンドとかマネジメントとか名前にしてあるんですけど、実際に IP アドレスが入っています。ちょっと今日は説明の都合上ですね、名前にしておきましたけども、皆さんご利用の際には IP アドレスでやってくださいという状態です。はい、でここで受信規則だけの想定です。で、送信規則の作成も可能なので、必要に応じてやっていただくのがいいかなと。で、ネットワークの準備ができた感じになりましたね。非常にすごいサクサクと進んできた感じですけども、建物でいうと、基礎工事が終わったかな、水も通ったかなぐらいの感じです。で、実際に利用するにあたっては、ここに VM とか LB とかポンと置いていきましょうと。はい、では細かいことはだいぶザクッと端折ったんですけども、こういったような形で、ネットワークの設計から構築というところができる。非常にシンプルな構造なんで、そもそもシンプルな構造なんで非常に簡単に終わっちゃったんですけども、今回お話したようなですね、サブネットをロールとして分割することでポリシーを当て込んでいく、そういったスタイルっていうのは実はどんな複雑な設計でもいけるんじゃないかなというふうに思っています。でですね、DB に関しては厳しめのアクセス制限をしたいという場合ですもですね、このバックネット NSG をですね、強固にするであるとか、はたまたですね、このバックエンドの VM のルールをもっと厳しくするとか、そういったこともできますので、コンプライアンスであるとか各種認証というところの対策もより やりやすいんじゃないか。で、さらにセキュアにしていきたいということであれば、ここに登場してませんけれども、VPN を使って、VPN からしか接続できないというのを明示的にやっていく。で、またですね、バックエンドはインターネットを通したくないんだよねという場合も、その VPN を使うと強制トンネリングという形でですね、バックエンドのインターネットに関してはオフィスを通っていくみたいな形にも一応することはできますが、インターネット通信の量の高に応じてですね、そこはよくお考えいただきたいかなと思っています。はい、で、他のケースということで、仮想アプライアンスを使った場合どうなるのってなんですけども、さっきのようなモデルにですね、頭にこう和風置きたいですっていうふうになった場合、この場合もですね、例えば仮想アプライアンスとして Azure マーケットプレイスに行ってですね、WAF って窓を検索窓に入れると、 WAF がいっぱい出てきます。まあ、例えばバラクーダであるとか F5 であるとか48とか、まあ、他にも何種類かあるんですけども、いろんな種類がございますので、皆さんの使用等に応じてですね、ご利用いただければと思います。でですね、これですね、1点注意があるとすれば、リソースマネージャーの場合ですね、ここ、まあ、透過的な接続ってできないので、あ、これを WAF がですね、リバースプロキシをするというような形になります。はい、まあ、ここはちょっとセキュリティの話とは少しずれるんですけど、まあ、そこはご留意いただいた方がいいかなというふうに思っています。はい、まあ、こういったモデルにおいてもですね、まあ、NSG をポンとこれでかけていけばよろしいかなと思います。で、今回説明した内容なんですけども、ポイントとしてはですね、サブネットにロールを与えるというのがポイントです。まあ、これが全てです。で、サブネット分割にまあすることによって、万全としてサブネット分割自体が意味が生まれます。まあ、ここにロールが、この役割があるので、というふうにできるので。で、あとはスケーラビリティを持つんですね。まあ、どういうことかというと、サブネットに役割を持たせてしまって、そこでセキュアなコントロールをすれば、まあ、VM を同じように足していっても、VM そのものをいじる必要はない。まあ、そういったようなスケーラビリティを持ちやすくなります。で、あとはメンテナンス上ミスが減ります。まあ、減るんですけど、減るんですが、これ実はサブネットがでかくなればなるほどですね、トレードオフの関係になります。まあ、メンテナンス時にミスを犯すとですね、サブネットにある VM 自体が全部通信ができなくなるとかですね、まあ、そういったような事故も起こりますので、まあ、正直トレードオフかなと思っている部分はあります。はい、あと VM そのものにですね、NSG、今回かける例は話をしませんでした。ただ、まあ、開発の段においてはですね、まあ、1個のサブネットに対して、まあ、全部の機能を持たせてしまってっていうことをやっぱりやりたいと思うので、そういった場合はですね、VM 側に NSG をまあ設計していくと。で、そうした場合どうするか、まあ、パワーシェルを使うことになるんですけども、パワーシェルを使うと、その VM につけた NSG のフィルターをそのまま、新しく作ったまあサブネット用の NSG にポンとコピーができると。まあ、そういったようなこともできますので、まあ、パワーシェルの活用もですね、含めて考えていただければなと。で、その他ですね、ちょっともう時間も差し迫ってきたので、ちょっと急ぎますけども、その他はですね、ネットワーキングに関して有効なトピックをいくつかちょっとご紹介したいと思います。今言った NSG、これ診断ログがつきました。ちょっと前ですね。これ NSG を作るときにですね、まあ、監視というところがあって、そこに診断ログというメニューがあります。で、これ診断でオンにしていただいて、実際にこう、まあ、イベントのログとカウンターのログが取れる形になっています。保存期間、今100日になってますけど、これ最大365日分の、ログを取得することができます。で、ログの内容なんですけど、カウンターログがこんな感じになっています。はい、そうですね、まあ、ちょっとちっちゃくてあれなんですけど、まあ、Mac アドレスであるとか、ルールの名前っていうのが一番最後にポンと書いてあって、この一番下の段ですね、マッチドコネクションズ、これ0とありますが、これ5分間の間にこのルールにマッチしたコネクションの数というふうなのが設定されています。で、これご覧の通り、JSON なので、まあ、このまま使うのはちょっと難しい場合がありますので、まあ、CSV にちょっとお手数ですけども変換したりしてですね、Power BI であるとか、Excel であるとかっていうのを解析していただくと。で、もう一つ、RBAC、これあれですね、Azure のロールベースアクセスコントロールというのがあるんですけども、これちょっと Azure 特徴的なやつですね。で、この機能を利用するとですね、特定のユーザーにのみ操作を許可するということができます。で、例えば、じゃあユーザーってどんなユーザーがいいのっていうのは、例えばですね、Outlook.com で使っているメールアドレスとか、まああいったようなマイクロソフトアカウントですね、まあ、そういったようなものを使って追加することができると。なので、個別の組織の AD に属していなくても追加することができるというものです。これちょっとお見せしたかったんですけども、ちょっと時間が微妙になってきてしまったので、割愛させていただきます。イメージ的にはですね、まあ、とあるユーザーで RBAC をかけた、マイクロソフトアカウントを使ってですね、ポータルにログインした場合に、ネットワークセキュリティグループだけ許可させることができる。まあ、そこの編集だけ許可できるというふうなことができます。なので、ポータルにログインしたときに許可されたリソースしか見えていないというような状態が作ることができます。というものです。で、セキュリティセンターです。で、これベータなので、まだちょっといろいろ荒削りなんですけども、サブスクリプション内のですね、VM とかネットワーク、アップサービスの状態というのを検査してくれてます。で、ポリシーがありまして、そのセキュリティ状態に対して十分か不十分かというのをレポートしてくれるというものですね。 例えばバーチャルマシンネットワーキングアプリケーションズとありますが、ハイセビリティ17とかあるんですけども、これあんまり何もしてないので、まあいろいろ面倒くさいというか、いろいろこう危ないよっていうのが書いてあったりします。例えばアップスも WAF がないだけでですね、バツンとこうセビリティが上がってしまうというようなことにもなってますので、これを基準にして状態を見ていくというのも今後はいいんじゃないかなと。はい、で、Power BI にエクスポートすることもシャラッとできるんですね。で、Power BI に関してはですね、OAuth2 が使えるので、Azure の認証と同じように、Azure の認証でサインができますと。で、これもっと細かくいろいろ見ていくことができるんですけども、これ下の方にアタッカーズ IP とかあるのがちょっと見えますかね。これですね。これアタッカーズ IP とかあるので、仮にこのネットワークに対してアタックしてきた何かがいたとすれば、ここにデータとして載っていくような形になります。アラートをセットしていないと多分できないとは思うんですけども、こういったような使い方もありますので、セキュリティセンターで、カタカナでいいです。で、リソースに対して検索かけていただくと出てきますよと。はい、で最後に、まとめです。本日お伝えしたことに対してちょっと振り返りやっていきたいと思います。で、今日のゴールは、マイクロソフト Azure でのセキュアネットワークの勘どころを知るというものでした。で、これについてですね、まず仮想機能とその周辺について解説していきました。Azure の仮想ネットワークとはどんな機能があるのか、セキュリティを有効するにはどういうような機能を使うのかということをおさらいしていきました。で、セキュアであるということの定義について。セキュアであるっていうのは、一位に、これだからセキュアだよっていうふうに定まるわけじゃないですね。皆さん同じじゃない、いろんな状況があるというのは、皆さんも当然ご理解されていることとは思いますが、あえて伝えさせていただきました。で、Azure でのネットワーク設計手順の基本ということで、私が考えたというとあれなんですけども、一応ベストプラクティス的な内容に沿ってはいます。そういった形でですね、こういった形で、サブネットを役割に分割して、ポリシーを当てていってというふうなことをやっていきました。もう、ここがこのセッション実は肝なんで、ここだけ、ごめんなさい、覚えていてくれればなと。はい。で、あとは様々なケースというほど多くはなかったんですけども、他のケースでの実行例。これもですね、いろんな形でサブネットをロールに分割するという簡単なルールでですね、いろんなことに対応できますよね、というふうなことをお伝えさせていただきました。最後にその他ティップス類ということで、サブネットの考え方であるとか、いくつか、ちょっとしたティップスをいくつかお伝えいたしました。はい、で、以上がですね、本日お話しさせていただいた内容となります。で、今日のことをですね、お持ち帰りいただいて、いろいろとお話しいただければ幸いですと。最後にですね、IP テーブルスのことはあんまり言わなかったんですけども、もちろんこれ使うなということではなくて、最後に、防衛する壁なので、しかもですね、お客様がフリーに使える部分です。なので、IP テーブルスに関しては、当然そのセキュリティのポリシーを考えながら、有効に活用してください。絶対使うなとは、我々言わないですというか、言えないです。例えば IP テーブルス、スレショルドの設計とかもできますので、そういったような使い方もあると思います。で、今日お話しさせていただいた内容はですね、これが大正解というわけではなくて、一つの手段です。今までやってきたこととか、今までのノウハウを捨て去ってくれとか、そういう話ではなくて、これも含めてですね、ちょっと皆さんのアイデアを混ぜて、過去のノウハウも混ぜて、考えていってほしい。リスクと作業の時間、作業時間というのを含めた、コストのトレードオフをしながら、考えていただいてほしい、いってほしいなと思っています。で、この後ですね、会場外で、すぐ、出てすぐそこなんですけれども、Ask the Speaker というのを待ってますので、ぜひお気軽にご相談ください。はい。で、最後にですね、皆さんお願いしますよ。アンケートお願いします。1時間もの間、長々と聞いていただいてありがとうございました。本日のセッションはですね、こちらで終了となります。ありがとうございました。